宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、
こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第87回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？お花見の時期ですね。4月1日にお花見の予定が1個入っていて、でその週に実は別の方にもお花見にお誘いいただいたんですけれども、でもねそこはちょっと目黒の花女園の百段階段のイベントと重なってしまっているので、これ以上時間が作れそうもないってことで、そこはごめんなさいしちゃったんですけどね。4月の第2週どうかな、まだいけるかな。お花見、宮永の住んでいる町では3月の30日日曜日に桜祭りが開かれるようです。今年こそはいい桜祭りになるといいな。最近風が強すぎて強風のため中止とか、なんかそんな感じだったので、今年はうららかな春の日差しのもと咲き誇る桜並木を歩くみたいな素敵な桜祭りになるといいなと思っております。しだれ桜は結構咲いてるよね。昨日赤坂に行ったんだけれども、赤坂のしだれ桜も咲いてたし、まだソメイヨシノとかね、大島桜とかまだかなっていうのもあったけど、あとね上野公園もちょっと見に行ったんだけども、上野公園も結構咲いてるとこありましたよ。でね、ヒヨドリとかメジロとかが結構ね桜の花をついばんでというか、まあ蜜を吸ってるんだよねきっとね。だから可愛いなと思いつつ、ついでにさ、なんかスズメがさ混じって一緒に入ってたんだけど、でもさスズメってさ花の蜜とかじゃなくて虫とか食べるじゃないだよね。あとお米とか、あだから木の実も食べるのかな、どうなんだろう。いやスズメ育てたことはないのでわかんないんだけど、いやー君たちは桜の花に行っても他の鳥と違ってあまり嬉しくないんじゃないのかいとか思ったんだけど、なんだろう、浮かれたのかな、なんか一緒に混じって飛んでましたよ。あとはどうなんだろうね、まあ街中で随分いろんなお花見かけますよね。そして気温が急激に上がって宮永は春服がなくて困ってます。急ぎ春夏物を買いに行きたい宮永でございます。というわけで今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流小鵜会と小笠原父島のエコ民宿 in 甲森亭の提供でお送りいたします。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承成果と現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代化を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流体感流小鵜会、
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週もお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ラジオネーム池田仁さんから、まいまいおはようございます。さて舞台お疲れ様でした、ということでどうだったのか感想や反省ハプニングなど聞かせてくださいとのことです。ありがとうございます。 そうなんですよ、1週間7日間というね、ちょっと長丁場な感じでお送りいたしました。フェドー劇場の第14回アトリエ公演あーらららなんですけれども、無事に終幕いたしました。ありがとうございました。でですね、そうですね、感想や反省、ハプニング、感想はそうだな、今回はオムニバス形式で3話入っていて、宮永は真ん中のですね第2話にしか実は出演していなかったんですけれども、評判は良かったみたいですよ。どういう風に良かったかっていうと、3つのバランスがまず良かったっていうことでしたね。まず1個目は切ない感じの幽霊のお話だったんですけれども、だからそうだな、大笑いするわけではないけれども、しっかりと見せていく、切ないところは切ないし、笑えるところは笑えるしっていう、多分一番オーソドックスな感じのお芝居だったんじゃないかなと思うんですね。でその次にお送りしたのが、宮永が参加していたあの第2話ケメコの歌っていうものなんですけれども、こちらはですね、代表の中村英寿さん作演出によるものなんですが、あの初めて宮永台本いただいた時にどうしようというかですね、どうしろとこれみたいな感じに思いまして、というのはですね、いやなんか出演者はいっぱい出てくるというか、キャラクターはいっぱい出てくるんですけれども、一つ一つがすごく短いし、それをいくつもやっていかなきゃいけない、じゃあこの役とこの役は宮永ねみたいな感じで振られていくわけで、ということはこの短い中に何回着替えるんですか宮永みたいな感じの、すごい衣装の早替えも大変だなって思ったし、キャラクターの切り替えも大変だなって思ったし、何より勢いを失ったら全てがダメになってしまうような、なんというかパワーの必要な物語でですね、ストーリー性があるのかないのかっていうぐらいに、とにかくもうあのパワーで見せていかなきゃいけないものだったので、それを一翼に参加するということはですね、宮永こうそういうなんていうんですか、特化した笑いに特化したものっていうのは今まであんまり参加した経験がなくてですね、なんかコントの公演に一回参加したことはあるんですけれども、その時はツッコミがうまくできなかったりとかですね、でもそれもあの周りの方に助けていただきながらなんとか乗り切ったみたいな感じだったんですが、だって一回でも失敗したらなんかもう全てお客さんが素に戻っちゃうんだろうなって思ったら、それはものすごい緊張感でしたね。で最後の3話目がベテランの方中心で会話劇、あのストーリーとしてもしっかりあるし、そのストーリーとは関係ないような会話のちょっとしたおかしさみたいなのもすごい盛り込まれている作品だったので、まず1番目の作品でしっかりお芝居だなっていう空気が作られ、2番目でなんか知んないけどお客様は温まり、3番目はすっかり温まった心で笑いと感動とみたいな感じの流れだったようでございますよ。あ、これ全然感想になってないね、お客さんの感想じゃん。で宮永の感想はとにかくですね忙しかったです。実質10分強しかステージ上にあの参加している時間はないっていうか、その作品自体が10分強しかないにもかかわらず、終わったらぐったりぜーぜーみたいな。だって何回着替えたんだっけ、枚数で言うと、まあ、4.5 種類ぐらいなんだけれども、もう一回元に戻ったりするから、着替えの回数もすごい多かったし、何しろ、戻ってきて、はけてきて戻ってきたら、すぐ着替えて、またすぐ出ていくみたいな感じだったので、すごい忙しかったです。で、あとですね、反省はね、とりあえず、まあ衣装のその早着替えに言わなきゃわかんないぐらいの失敗をしております。あとは他の方の着替えのお手伝いでもたついてしまったことも反省点ではあるかな。 で、ハプニング、そうですね、ハプニング。もちろん、その音響さん的なハプニングとか、照明さん的なハプニングとか、物が壊れたり壊れなかったりっていうようなハプニングはいろいろあるんですけれども、出てなかったお話だとね、靴が壊れたとか、爆弾が壊れたとか、なかなかどうすんだよ、それみたいな、結構、力技で乗り切っていらっしゃいました。いや、すごいなーって思いながら、見てましたけれども、そういうハプニングもあったですが、宮永的にはですね、最終日に衣装が破けていたのに気づかなかったっていうか、もしかしたら最終日の本番中に破けた、うん、っていうのが一番のハプニングかと思います。多分下に着ていたアンダーが見えていたのではないかと思いますが、誰にも指摘はされなかった。だからもしかしたら誰も気づかなかったかもしれない。でも楽屋に戻って自分で気づき、そしてそれを周りの子に報告して周りの子も気づき、女の子同士で大爆笑しておりました。衣装10センチ裂けてるってやばくね。というわけでですね、はい、フェドー劇場第14回アトリエ公演、あららら、無事終幕いたしましたが、宮永的には衣装破けてスパッツ逃げてたかもしんない、というわけでございました。はい、今回はですね、もう一つお芝居についてご報告していきたいなと思います。というのはですね、自分の公演終わって翌週にですね、お友達に紹介してもらって初めて劇団エグザイルさん見てきました。っていうか、大変失礼ながら、今度お芝居がここであるんだけれども行きたいみたいに声をかけてもらって、その時にですね、宮永はですね、よくよく読まずに、説明も題名もよくよく読まずに、出演者さんの顔写真見て、あ、三浦理恵子さんと今日の琴美さんが出てる、わーい、見たい見たい、というわけでくっついてというか見に行くことになったのでですね、はい、まず行くまで劇団エグザイルさんの公演だということに気づいてない、むちゃくちゃ失礼な観客でした。でもね、なんか赤坂アクトシアターでやっていたんですけれども、傾斜がすごくて、ちょっと宮永高所恐怖症気味なので、2階席だったのでうわって感じだったんですけれども、でもそんなね、広い劇場でお芝居っていうのも、あ、やってみたいなって思ったし、あれぐらい2階があるセットだったんですね。だから階段を登って上行くっていうようなセットだったんだけれども、そういうステージの上でしっかり大きく、なんていうのかな、移動ができるような、そういうお芝居もしてみたいなとは思いました。あとはね、なんかやっぱりエグザイルさんだからかもしれないんだけど、急に踊り始めたりするので、で出だしでね、急に踊ったので、実はその時にものすごく音響が急激に変化してドーンと大きい音が出たので、うわって思って、すごいびっくりしちゃったんですけれども、だからそこの時点でもね、つまりそのお芝居見てる最初の時点でも、まだ劇団エグザイルさんの公演など気づいてない失礼な観客だったんですけれども、うん、実は気づいたのは終わってカーテンコールで、今日は劇団エグザイルの公演に来ていただいてありがとうございました的なご挨拶をいただいた時に、そうか、劇団エグザイルさんの公演だったのかと思った、もう本当に失礼な観客でございました。はい、でもね、お話もなんかこうちょっと切なく考えるところもあり、そしてそれぞれのすごく豪華な出演者さんだったんですけれども、その出演者さんの面白い持ちネタだったりとか、その方を生かしたようなちょっとしたいじりだったりとか、そういうファンサービス的なところもありの、でもしっかりとお芝居のところもありのっていうことで、やっぱりそういう風に宮永もやっていけたらいいなと思って見ておりました。でもね、2階席やっぱ遠いわ。そういう意味ではやっぱりいいお芝居はいい席で、というか1階席とか近い席で見たいですね。でもなやっぱり変な言い方だけど、役者さんの唾がかかってくるぐらい近い、そういう劇場でのお芝居も好きなんだよなって思います。 というわけで今回はですね、すっかりお芝居にどっぷりハマった一週間でございました。皆様も見に行ってみてはいかがでしょうか。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流唱歌会。
東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。ここでお知らせがございます。いけばな百段階段2014目黒雅叙園にて開催中です。そして来週4月1日火曜日から4月6日の日曜日にかけては、宮永が所属しております古流大観流も出品をさせていただきます。百段階段を見られるチャンスですよ。お部屋も見られます。無駄に豪華なトイレも見られます。百段の階段を登りながら天井にも絵があるのを見ていただけますし、建物自体も楽しんでいただけるのではないかなと。そしてそのお部屋ごとに飾ってあるそれぞれの流派のお花も楽しんでいただければと思います。百段階段早急の間にお待ちしております。場所は目黒の雅叙園、 JR 目黒駅から送り迎えしてくれるバスもありますので、よかったら調べてみてくださいね。さてこの番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アドスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流唱歌会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。
大人に